皆様いかがお過ごしでしょうか。平賀和弘です。今期の安息日学校聖書研究ガイドのタイトルは神の宣教、私の宣教です。すべての人を救うために宣教し続けておられる神イエス・キリストを学びます。今期の聖書研究ガイドには大きな特徴があります。それは宣教のために私たちが具体的に何かをすること、アクションすることに関心が向けられていることです。そのために毎週木曜日、チャレンジとチャレンジアップといういくつかの具体的なアクションが提案されています。例えば今週第1課の木曜日には次のようにありました。チャレンジ、これから1週間神の宣教に参加するため、あなたの心が開かれるように毎日祈ってください。チャレンジアップ、隣人、同僚、店員、バスの運転手、管理人など、あなたの生活の中でまだ知らない人の名前を覚えましょう。その人のために毎日祈り始めましょう。宣教のために何らかのアクションを行うならば、私たちは神様が働いておられることを実際に知ることができるでしょう。安息日学校では分給の時間、アクションユニットを行うことをお勧めしています。このアクションユニットは、小グループに分かれて、聖書の学びを分かち合うだけではありません。宣教のためのアクションについても分かち合います。例えば、私はこの人の名前を覚えて、今度話しかけたいと思っています。そのために祈ってくださいと祈り合うこともできるでしょう。また、勇気を持って話しかけてみたら、こんな素晴らしいことが起こりましたと証を分かち合うこともできるでしょう。宣教の働きは必ずしもいつも容易なわけではありません。また、宣教の働きの結果を見るためには、長い時間がかかることもあるでしょう。安息日学校の小グループが、互いに励まし合い、祈り、証しし、賛美する、分かち合いの時でありたいと願います。目標は、私たち一人一人が、挑戦に挑み、聖霊の導きを求めて祈り、学んだことを実践し、次の週に数分間、その結果を話し合うことです。それでは、安息日の午後をお開きください。今週のテーマは、私たちに対する神の宣教。その1です。暗唱聖句を新共同訳でお読みします。主なる神はアダムを呼ばれた。どこにいるのか。創世記 3-9。 あらゆる宣教の働きは神様を理解することに基づきます。私たちは聖書の中に意図的に手を差し伸べ、ご自分の子らと共にいたいと願われる神様のお姿を見ることができます。罪が入り込んだ時にもそうでした。最終的に神様の宣教は、救いの計画は成し遂げられ、神様と人類はいつまでも共にいることになります。ですから私たちは永遠の福音を世界に述べ伝える働きに 励むことができます。私たちの宣教の力は宣教される神様を知ることにあるのです。日曜日をお開きください。堕落した人類に神様は、あなたはどこにいるのかと尋ねられました。もちろん神様はアダムとエバがどこにいるのかご存知でした。しかし恐怖に支配された二人は、自分たちがどこにいるのかを確認する必要がありました。感謝すべきことに、私たちが道に迷い、不従順の危険性と罪の致命的な結果にさらされても、神様は私たちに手を差し伸べ、私たちが本来いるべき神様の懐に引き寄せてくださいます。神様の救いの御手にすべてをお委ねし、神様のもとで安息を得たいと思います。月曜日をお開きください。聖書の神様は宣教されるお方です。なぜなら神様は私たちと共にいることを切望されているからです。その神様の願い、愛のご品性に従って、神様はアクションし続けておられます。また神様はアブラハムをはじめとして、ご自身の宣教の働きを担う民に、私は必ずあなたと共にいると繰り返し約束されています。あなたと共にいたいという神様の願いが、神様の宣教を生じさせ、あなたと共にいるという神様の約束は、私たちの宣教の力なのです。火曜日をお開きください。新約聖書で人類と共にいたいという神様の願いは、新たな局面を迎えます。神であるイエス様が受肉され、ご自分の民の間に出現されたからです。聖書はこう語ります。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は、神は我々と共におられるという意味である。イエス様の誕生によって、神様はそのご品性と使命である、私たちと共にいたいという願いを具体的な形で示されました。愛は具体的な行動を生じさせ、救いの計画は実現するのです。水曜日をお開きください。イエス様の生涯とその働きは、神様の究極の啓示でした。イエス様は、人の子は失われたものを探して救うために来たのであると言われ、その使命を明らかにされました。そして十字架につき、ご自分の命を捧げてくださいました。そのおかげで私たちは神様といつまでも共にいることができます。それだけではありません。復活されたイエス様は、私たちを神様の宣教に参加するよう招いておられます。イエス様のもとに人々を導くという宣教の使命が、私たちに与えられているのです。木曜日をお開きください。 イエス様は、戻ってきて、あなた方を私のもとに迎える。こうして、私のいるところに、あなた方もいることになると断言してくださいました。神様は、永遠に私たちと共にいることを望んでおられます。そしてこの願いは、最終的に現実のものとなります。神様と神の民が共に住む世界が訪れることを聖書は約束しているのです。宣教される神様は神の民と永遠に共にいたいという願いを最終的に成就されるのです。それでは最後に皆様に考えていただきたいテーマを2つ出させていただきます。グループで話し合ってみてください。1、堕落した人類に対する神の最初の言葉は、あなたは何をしたのかでも、なぜ逆らったのかでもなく、どこにいるのかでした。このことの意味を考えてみてください。この事実はどんな慰めを与えてくれるでしょうか。2、私たちを救うために神ご自身がイエスという人の姿をとってこの世に来られたことの意味を考えてみてください。十字架のキリストは宣教の神としての神の究極の現れでした。このことは神のご品性について何を教えていますか。神様の祝福が皆様の上に豊かにありますようにお祈りしています。また来週お会いいたしましょう。